しあの昔話で美しいワシリーサとババヤガという話です。昔々ロシアのある村に一人の商人が住んでいました。美しい奥さんをもらって4年目に可愛らしい女の子が生まれました。その子は柔らかな金髪に青い目をした愛らしい子で、みんなから美しいワシリーサと呼ばれました。ワシリーサがやっと8歳になったばかりの時、お母さんが重い病気にかかりました。お母さんはもう自分が助からないと知って、ワシリーサを枕元に呼び寄せ、布団の下から小さな人形を取り出して言いました。ワシリーサや、お母さんはもう長くは生きられません。それでお前に神様のお恵みがあるように願って、片身にこの人形を残していきます。何か困ったことがあったら、人形に食べ物をやってどうしたらいいか相談しなさい。きっと良い知恵を授けてお前を災難から救ってくれます。でもこの人形のことは決して人に話したり見せたりするんじゃありませんよ。そう言うとお母さんは息を引き取りました。美しい奥さんに先立たれた商人は大層嘆き悲しみました。けれどもやがて時が経つにつれて、二度目の奥さんをもらおうと考えるようになりました。ちょうどその頃、商人はある女と知り合いになりました。この女はもうだいぶ年を取っていて、ワシリーさんより少し年上の娘だったのであります。商人はこの人ならワシリーさんの良い母親になってくれるだろうと考えて、この女と結婚しました。けれどもそれは大変な間違いでした。女はワシリーさんが自分の娘たちに比べてあまりに美しいのが妬ましくてたまりませんでした。そこで水汲みや畑仕事や焚き火取りなどつらい仕事は全部ワシリーさんがやらせました。そうすれば火に焼けて色も黒くなり、痩せこけて見にくくなるだろうと思ったからです。けれどもワシリーサは母親がどんなにひどくこき使っても見にくくなるどころか、日ごとに美しくなっていきました。人形がワシリーサに代わって何もかもやってくれたからです。それに引き換え母親の娘たちは一日中うちにいて何もしないでいるのに、意地悪な心のせいでどんどん醜くなっていきました。やがて何年かとワシリーサも年頃になりました。村の若者たちは誰も彼もがワシリーサと結婚したがりました。けれども母親の娘たちには誰一人目もくれませんでした。ワシリーサに結婚を申し込みに来る者がある。その度に母親はひどい癇癪を起こしました。姉たちより先に妹を結婚させるわけにはいきません。母親は大声でそう言うと、その人たちを追い返してその後で決まってワシリーサをひどく打ちました。さてある時、商人が仕事で長い旅に出ることになりました。商人が出かけてしまうと、母親は二人の娘とワシリーサを連れて村外れの一軒家に引っ越しました。その家の近くには暗い森がありました。森の奥の空き地に小屋が一軒建って、その小屋は鶏の一本足の上にありました。そこに恐ろしい魔女ババヤガーが住んでいました。ババヤガーは小屋に近づく人間は誰かれ構わず食ってしまうと言われていました。母親はそのことをよく知っていました。そして何かと用を作ってはワシリーサを森へやりました。けれどもワシリーサはいつも無事に家へ帰ってきました。人形がババヤガの小屋の方へ行かないようにちゃんと道を教えてくれたからです。やがて秋になって夜がだんだん長くなりました。そこで母親は3人の娘たちにそれぞれ夜なべ仕事を言いつけました。自分の娘の1人にはレース編みを、もう1人には靴下編みを、 バシリーさんには旗織りを割り当てました。ある晩のこと、母親は娘たちが働いているところにだけ明かりを残し、うち中の火を全部消してしまいました。そして自分は先にベッドに入って休みました。娘たちは一本のろうそくの明かりでせっせと夜なべ仕事に励んでいました。そのうちろうそくの芯の具合が悪くなって嫌な匂いを出し、黒い煙を上げて燃え始めました。すると靴下を編んでいた娘がさっと立っていって、ハサミでろうそくの芯の悪いところを摘み取りにかかりました。そして前もって母親に言いつけられていた通り、ついうっかりしたようなふりをしてろうそくを消してしまいました。まあどうしよう、娘はわざと泣き声で言いました。困ったわ、うち中の火がみんな消えてしまった、まだ仕事が残っているというのに。するとレース編みをしていた娘が言いました。ババヤガーのところへ行けば火があるわ。でも私は行かない、かぎ針が光って見えるもの。すると靴下を編んでいた娘も言いました。私も行かない、網棒が光って見えるもの。バシリーさん、あんたが行けばいいわ、行ってババヤガーから火種をもらっておいで。二人がそう言うと、バシリーさんを無理やり部屋の外に突き出しました。バシリーさんは自分の小さな部屋に行くと人形に食べ物をやりました。食べ終わると人形の目はろうそくのように輝き始めました。ワシリーサが困っていることを話すと、人形はワシリーサを励まして言いました。心配することはありません、美しいワシリーサ、二人でババヤガのところへ行きましょう。大丈夫、私がついていれば決して怖いことは起こりません。そこでワシリーサは人形をそっとポケットにしまい、ショールをかぶりました。そして胸に十字を切ってお祈りをすると、夜の森へと出かけていきました。しばらく歩いていくと、不意に地面が揺れ、木が震え、後ろから全速力で駆けてくる馬の蹄の音が聞こえました。バシリーさんは慌てて藪の陰に身を隠しました。するとそのすぐそば、一人の騎士が馬を飛ばして駆け抜けました。乗り手も真っ白、馬も真っ白、バグも真っ白です。バグとかクラとかね、ムチとか、全部真っ白。すると夜が明けました。茂った木の葉の間からわずかに明かりが漏れてくるのに元気づけられて、ワシリーさんは道を進んでいきます。するとまた不意に後ろから全速力で駆けてくる馬の蹄の音が聞こえました。バシリーサが藪の陰に隠れると、また一人の騎士が馬を飛ばして駆け抜けました。乗り手も真っ赤、馬も真っ赤、バグも真っ赤です。すると太陽が高く昇りました。太陽のおかげで体が温められたバシリーサは一日中歩き続けて、ようやく森の奥の空き地に着きました。そこに鶏の一本足の上に立ったババヤガーの小屋がありました。小屋の周りに人間の骨でできた垣根が巡らされ、杭の一本一本に目玉のあるシャレコーベが突き刺してありました。そのシャレコーベの目がじっとこちらを睨んでいました。門の柱は人間の足の骨、城前は長い鋭い歯のついた顎の骨でできていました。バシリーさんはその前に立ちすくんでしまいました。とそこへまた激しい蹄の音が聞こえました。バシリーさんが藪の陰に隠れると、また一人の騎士が馬を飛ばして駆け抜けました。乗り手も真っ黒、馬も真っ黒、バグも真っ黒です。騎士はババヤガーの門の前に乗りつけると、まるで地面に飲み込まれたように見えなくなってしまいました。すると夜になりましたけれども、夜の闇は長くは続きませんでした。垣根に突き刺してある シャレ神戸の目が赤々と燃え始めたからです。明智はまるで昼間のように明るくなりました。スリザはブルブル震え出しました。その時です。暗い森の奥から恐ろしい音が聞こえてきました。闇を裂くコウモリの鳴き声、バリバリと木の割れる枯葉のざわめき、そして暗い森の奥から薄に乗り、キネでこぎ、ほうきで後を消しながら現れたのマジパバヤガーでした。血の気のない顔、骨と筋ばかりのゴツゴツした体、それはまるで雷に打たれた木の根っこのようでした。ババヤガーが門の前で止まると、ふむふむと辺りの匂いを嗅ぎ、それからニタッと笑って、おや、ロシア人の血の匂いがするぞと言いました。ワシリーサはいつまでも隠れているわけにはいきません。心を決めてババヤガの前に進み出ると、天に頭を下げて言いました。こんばんは、おばあさん。お母さんの娘たちに言われて火種をもらいに来ました。ああ、あの娘たちならよく知っておったとすると、お前が美しいワシリーサだな。よろしい、ここで働け。そうすれば火をやろう。嫌だと言うなら食ってしまうぞ。ババヤガはそう言うと、ゴツゴツした節くれだった手でワシリーサの腕をつかんで門の方へ押していきました。固い垣根を通せ、閉ざした門を開け。ババヤガが一声叫ぶと、門も垣根もさっとその命令に従いました。そしてババヤガがワシリーサを連れて中へ入ると、垣根も門もガタガタと音を立てて閉まりました。小屋の中に入ると、ババヤガは長椅子に寝そべって言いました。わしは疲れて腹が減った。かまどの中にあるものをここへ出しておくれ。ワシリーサは表に出て、シャレコベの目からつけ木に火をつけました。それから、かまどから食べ物を探して取り出し、ババヤガの前に並べました。それは、10人の男たちがたっぷり食べられるほどありました。ワシリーサは、地下の蔵から、クワスや蜂蜜酒やビールやブドウ酒も運んできて、一緒に並べました。ババヤガは、ガツガツと食べたり飲んだりしました。ワシリーサに残してくれたものといったら、パン一かけと小豚の肉の切れ端一切れだけでした。ババヤガーは食べ終わると長椅子に横になって言いました。明日はわしが出かけや、お前は土間を洗い、床を履き、晩飯を作り、洗濯をするのだ。それが済んだら穀物置き場から小麦を4袋出してきて、混ざっている泥が一つもないようにきれいに寄り分けて、わしが帰ってくるまでに全部片付けておくんだぞ。さもないと食ってしまうからな。それだけ言うとババヤガーは古いと背を向け、大きないびきをかいて眠ってしまいました。ワシリーサはババヤガーが食べ残してくれた食べ物を、わずかな食べ物を人形にやって言いました。人形にやってどんなことになったかを話しました。すると人形は言いました。心配しないで美しいワシリーサ、これを食べ、お祈りをしておやすみなさい。朝は夜より知恵があるものですからね。次の日、ワシリーサは早くに目を覚ましました。ババヤガはもうとっくに起きていました。ワシリーサが窓の外に目をやると、シャレコベの目の光がだんだん弱くなっていくところでした。そこで白い騎士がどこからともなく現れたかと思うと、馬を飛ばしていってしまいました。すると朝になりました。シャレコベの目の光はすっかり消えました。ババヤガは表に出ると口笛をヒューッと吹きました。するとその目の前に薄と杵とほうきが現れました。そこへ赤い騎士が現れて馬を飛ばして行ってしまいました。すると太陽が高く昇りました。 ババヤガは薄みのり、キネでこぎ、ほうきで跡を消しながら、あっという間にどこかへ行ってしまいました。バシレイサが部屋の中に目を向けると、ババヤガから言いつかった仕事はもうすっかり出来上がっていました。何もかも人形がやってくれたのです。お前が助けてくれたのね。バシレイサは心からお礼を言って、人形をそっとポケットにしまいました。夕方、バシレイサは食べ物をテーブルに並べると、ババヤガの帰りを待ちました。辺りが薄暗くなってきたかと思うと、この手を黒い騎士が駆け抜け、とっくりと火が暮れました。シャレコールの目に明かりが灯り、森ではコウモリが鳴き、木が震え、枯れ葉がざわめきました。すると門からババヤガーが入ってきました。何もかもできているか。どうぞご自分でご覧ください、おばあさん。何もかも言いつけ通りきちんとできていて、文句のつけようのないのがわかると、ババヤガーはムッとしました。そして、よくできた。と吐き捨てるように言うと手を3回叩きました。出てこい、わしの忠実なしもべたち、この小麦を引いてくれ。するとどこからともなく3組の手が現れて小麦の袋を引きずっていきました。ババヤガーがテーブルに着くとガツガツとプリ食べたり飲んだりしました。それから横になって言いました。明日も今日と同じようにして、それが済んだら穀物置き場からケシの実を出してきて、混じっている泥を一粒一粒きれいに落としておくのよ。そう言うとババヤガは意地悪そうな薄ら笑いを浮かべて、またビビキをかけ始めました。バシリーサはババヤガの食べ残したわずかばかりの食べ物を人形にやって、新しい仕事のことを話しました。人形はまたこれを食べ、お祈りをしておやすみなさい。朝は夜より知恵があるものですからね、と言いました。次の晩、ババヤガが臼に乗って帰ってきたとき、仕事は何もかも言いつけ通りきちんとできていて、文句のつけようがありませんでした。出てこい、わしの忠実なしもべたち、このケシの実を絞って油を取ってくれ。するとまたあの三組の手が現れて、ケシの実の入ったカゴを運んで行きました。ババヤガーは晩ご飯のテーブルに着きました。そして急にワシリーサに向かって言いました。お前はどうして一度もわしに話しかけてこないんだ。話しかけてはいけないと思っていたのです、おばあさん。でも話してもいいとおっしゃるのなら、お尋ねしたいことがあります。じゃあ聞くが、私聞いたからといってそれが全部いいことになるとは限らんぞ。人間、物をたくさん知れば知るほど早く年を取るものだからな。私がお尋ねしたいのは、この森で見かけた3人の騎士たちのことです。一人は白い馬に乗った白い人、一人は赤い馬に乗った赤い人、もう一人は黒い馬に乗った黒い人。あの人たちは誰なのですか。白いのは輝く朝じゃ、赤いのは美しい太陽、黒いのは暗い夜。三人ともわしの忠実なしもべたちじゃ。わかったか。わしりさはあの三組の手のことも聞いてみたいと思いましたが、黙っていました。どうした。他に何も聞くことのはないのかね。え、これだけですわ、おばあさん。おばあさんもおっしゃったじゃありませんか。物をたくさん知れば知るほど早く年を取るって。お前はなかなか利口なやつじゃ、わしりさん。わしはあれこれ聞きたがる子供は食ってしまうのさ。ところで、今度はわしの方から尋めよう。お前はわしの言いつけた仕事をどうやって片付けたのだ。楽な仕事ではなかったはずだが。ワシリーサは 日常のことは誰にも話してはいけないというお母さんの言いつけを思い出しました。そこで、亡くなったお母さんが神様のお恵みがあるようにとお祈りしてくれたおかげですと答えました。
なんだと神様のお恵みとババヤガは怒鳴りました。とっとと出て行け、ここでは神様のお恵みなんてまっぴらだ。
ババヤガはそう言うとワシリーサの腕をつかんで乱暴に表に引きずり出し門の外へ突き出しました。
それにしてもお前はよく働いた、だから取りに来たものを持って帰るがいい。
ババヤガはそう言うと垣根から赤々と目玉の燃えているシャレコールを一つ取って棒に突き刺し、ワシリーサの手に押し付けて早く行けと合図しました。ワシリーサは走り出しました。シャレコールの明かりを頼りに家への道をまっしぐらに走りました。夜が明けるとシャレコールの明かりは消えましたが、家に帰り着く頃にはもう暗くなっていたので、シャレコールはまた若々と燃え始めました。ワシリーサは、私が家を出てからかれこれ1週間も経ったんだもの、うちじゃもう明かりはいらないに決まっているわと考えてシャレコールを捨てようとしました。すると不意にシャレコールが口を聞いて言いました。わしを捨てるな、ワシリーサ、母親のところへ持って行け。さて、うちではワシリーサがいなくなってからというもの、火も明かりもつきませんでした。母親がしても娘たちがしてもろうそくに火はつかず、隣からもらってきた火種もうちの中に入った途端消えてしまうのでした。そこでバシリーサが帰ってきたの時には母親はもうイライラしていました。ずいぶん長く待たせるじゃないか、さあすぐにその火をこっちへおよこし。ところがバシリーサが敷居をまたいだ途端、ギラギラ燃えているシャレコールの目から大きな炎が飛び出して母親と二人の娘たちをすっぽり包んでしまいました。火が消えた後には床の上に白っぽい灰の山が三つ残ったきりでした。シャレコールの目から光が消え、二度再び燃え上がることはありませんでした。ちょうどその晩、商人が長い旅から帰ってきました。ワシリーサは留守中に起こったことをすっかり父親に話しました。父親は、可愛い娘を殺そうとした横島な母親がいなくなったことを喜びました。それから間もなくワシリーサは立派な若者と結婚していつまでも幸せに暮らしましたとさ。はい、おしまい。